というそういうこのセリフがあるんですけれども、だから、まあ、その、ロトの生涯も味わいながら、やっぱり神の人は、神の人はっていうのは、神のしもべは、やっぱり神のしもべとしての、住まうべき、神様の前にですけれども、住まうべき場所があるなということを思うのですけど、まあ、その結果、結局、ケダラ・オメルという当時の世界帝国の君主によって、ソドム・ゴモラが、まあ、蹂躙されることになってしまう。ソドム・ゴモラを含んだその国々が、その貢ぎ物を毎年こうせっせと送っていたのにもかかわらず、13年目に背いて、もう金輪際もう従わ、そんなにこのもったいないこともこれ以上はしないということのゆえに、ケダラ・オメルが、4人の王で連合軍を作って、そして、ソドムとゴモラを含めた5つのこの王たちの連合軍に向かってこの侵略を仕掛けてくる中で、皆さんご存知のようにロトも、そしてその家族も持ち物も一切合切ケダラ・オメルにそれこそ強奪されて奪い去られるという、そういう結果になる。あともうちょっとだけその中でですね、山の上に住んでいた、アブラム、それこそ彼は、このそのようなこの世界のさまざまな過ぎゆく、そしてまた時にはそれこそ一瞬にして自分自身も含めて大切なものを失ってしまうような、そのような世界に身を置くのではなくして、それこそおそらく彼は山の上からそのような悲惨な、ね、強奪や、あるいはまた殺戮や、そういった様子をしっかりとこの観察していたのかもしれない。その中にロトのしもべが一人命からがらこのアブラムのもとに逃げてくる。そしてあなたのこの老いのロト様、そしてまたその家族すべてが奪い去られましたっていうその報告を聞く、その時に彼の心が、アブラムの心がどうしたかって言ったら燃えたんですね。非常にこの、普段穏やかで、そしてまたこれ私 の、 イメージプロファイリングですけれども、静かな人、そしてまたけれども家族愛にあふれた老いのロトに対しての思いが本当にその時に爆発したっていうのが、助けなければいけない、良きサマリア人のお話もふと思い出しますけど、本当に苦しんで、そしてまたこの悩んで、そして悪しき者に奪い去られてしまった、その愛する者を取り戻さなければいけないという、その1年で彼は日頃から訓練してきた318人の家の子たちを引き連れて、そしてその後を追うんですね。まあ、ちょっとイメージが湧かないんですけれども、思うんですけれども、まあ、言ったらアリが、よく言う話はね、アリがこう巨像に立ち向かう、ね、でもアリの一血ともありますけれども、そういうようなこの状況の中で、しかし、まあ、主から地位を与えられてということになるのでしょう、野心もかけ、そしてまた一つの戦略を持って、見事にこの連合軍を打ち破って、そしてこの戻ってくるという、ね、そのようなことができる。でサレムの王、平和の王と言われる王が彼を出迎えて、そして本当にこの一つの名前を彼に教える、天地の主なる意図高き神という、そこで彼は初めて天と地の主なる意図高きお方としての神を自覚するのですけれども、でもう一方でソドムの王が喜んで出迎える。でソドムの王は彼に提案するんですね。でアブラムさん、あなたは素晴らしいこのことをしでかした、ね、ぜひ私の気持ちを受け取ってくれと、財産をことごとくあなたにあげよう。もうこれもまたちょっと想像を絶する話ですけど、ソドムのその町のですね、奪われたその財産、日本金目のものがどれほどのものだったか、それはもう 想像ができない巨万の富です。それこそもうそれこそこの、私はどうするかなっていうかいや私もちろんアブラムの子孫ですからねそんなものはいらないってきっぱり言いますけれども、でもね、というようなことですよ。これがもし世の中の価値に生きる人だったらね、誰もその申し出を断る人などない。人はあの、ね、返していただければ、だけど彼はそのことに対してもきっぱりと断るんですね。いいえ、私はいらない。後の日にというか、これからあなたがこのことを良い宣伝材料に使わないようにですね、あのアブラムとその家族、その一族の繁栄と祝福を、彼らを富ませたのは俺だっていうことがないよということですよね。あるいは聞いて言うならば、だろう、だからお前は、まあ、王の気持ちを代弁して言うならば、俺のしもべだとさえね、という取引バーガー、ゴーゴーじゃないですよ。それは王が自分の手の内に彼を取り込むために、彼の持つその素晴らしいものを自分のものにするために、そんなことを申し出たんじゃないですか。もう彼はノーです。いいえ、私はあなたのものを、もうそれこそ靴の紐一本だっていただきませんというふうに言った。長かったこれでまあ半分終わったと思っていただいたらいいですけれども、これらのことの後です。主の言葉が幻のうちに臨みました。この後、主が彼をですね、外に連れ出す、そして空のこの星をこの示されるという場面がある、ね、ならば時間はそういった時間帯なのかという、じゃあ彼はそれこそ布団の中にですね、この入っておきたのかという、ね、想像がこの、膨らんでいくのであります。で彼はその時もしそれがそのような場面であるならば、どうしておったんだろうかですね、ぐっすり眠り込んでいたのか、どうなんだろうっていうね、私は自分では全く自覚がないんですけれども、特技があるそうなんですね。家内がずいぶん以前ですけれども、笑いながら、あなたは布団に入って3秒で寝ますって別に彼女はとても先生らでよく承知してらっしゃって、信徒さんも承知、そんなのふざけた人ではないんですけれども、そんなことある時クスクス笑いながら言ったから、穏やかで寛容な私もカチッと来て布団に入ったまま1、2、3数えて、ほら寝ないでしょバカみたいな話ですけど、次の日の朝家内から、あの後2秒で寝てほしいというような、そういう眠りではなかったはずであります。おそらく彼はそれこそケダルオメルのことがね、頭から離れることはなかったんだろうと思うんですよ。当時の世界帝国、彼が住み着いたその国交にですね、もう強大なですね、この領土を得て、そしてまたそれこそお祈りなどもね、支配しているようなね、天国からそのような強国の先制君主が、ね、その、長がそれこそこれで黙っているはずがないだろうというか、アブラムの勝利っていうのは完全勝利ではないですよ。ある意味では奇襲と言いますか、そして彼の目指すものはケダラオメルに勝つことではなく、老いのロトを取り戻すことであった、愛するものを取り戻すことであったのであって、それは本当に奇跡的にこの、取り戻すことができたのだけれども、恐れが彼の心を、ね、満たしていたのではないか。形は違いますけれども、ここに今おいでの皆さんの中にもね、今ではありません、 これからのことではありません。